2020年12月27日、第4手術第1礼拝を始めます。賛美歌68番。主の祈りを共に唱和したいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。口読文39、イザヤ書53章。口読文39、イザヤ書53章。我らが登るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を置いて避けることをせられる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担い、彼は我らの咎のために傷つけられ、 自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。我らは皆羊のごとく迷いて、おのおの己が道に向かい行けり。彼は苦しめられるども、自らへり下りて口を開かず。彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり。彼は我が民の咎のために打たれしなり。聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書20章24節から29節、新約聖書210ページです。ヨハネによる福音書20章24節から。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは死を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。以上です。お祈りいたします。御在天の父なる神様、クリスマスも終わり、今年最後の第一礼拝を皆様と自宅礼拝の方々と共に守ることができ感謝します。神様、まだまだ新型コロナウイルスも各地で感染者数が増え続け、重症者数も増大しています。どうか新型コロナウイルス感染の脅威から私たちをお守りください。さらに油断せずに自粛を続けていくことができますように。神様、教会歴では降誕節に入りました。どうか内なる思いが新たにされ、主の十字架の愛を覚えつつ天を目指して走り続けられますようお導きください。神様、12月に入ってから中井雄二慶と中村勝子氏が身元に召されました。どうかご遺族の上に主の慰めがありますように。また病の中にある方々を覚えます。どうか共にいてお支えください。また多くの重荷を負っておられる方々もお守りください。幼稚園教科学校の子どもたちとそのご家族の健康が守られ、先生方のお働きが支えられますように祈ります。石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師のお働きが祝され健康が守られますように。これから御言葉を語ってくださる棚橋牧師が十分に御旨を語ることができますように、また聞く私たちの思いをも謙虚に整えてください。言い尽くせぬ感謝と願いを皆様方のうちにある祈りに合わせ、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 賛美歌85。使徒信条を共に唱和します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教。私の主、私の神よ。棚橋千恵美牧師です。
2020年最後の主の日の礼拝をこのように捧げることができますことを心より感謝いたします。2020年は世界中が新型コロナウイルス感染症の脅威の年であり、1年であり、日本国内でも感染者数が広まり、収束が見えない、そういう事態の中で新しい年を私たちは迎えようとしております。誰にも予測のつかない出来事が起こるのが私たちが生きているこの世界です。この世界において神などいないという人々は少なくないと思います。また漠然と神はいると思っている方々も少なくないと思います。信仰は神を信じることです。もし私たちが神を信じるということはどういうことなのかと問われたら、何と答えるでしょうか。信仰を持っている私たちは神はいると信じていると答えるでしょうか。でもそれだけでは不十分。神を信じているからにはそれにふさわしい生活でなければならない。それらしい行いが 必要であると思うものです。あるいは神を信じて慰めを得るのだと、そして神との交わりを得て神を愛したり神に愛されたりすることが信仰生活のように思われるかもしれません。しかし本当に神を信じるとはどういうことなのでしょうか。主イエスはトマスに信じないものではなく信じるものとなりなさいと言われました。12人の弟子の一人であるトマスという人はどういう人であったでしょうか。疑い深い人、懐疑家と解説する仲介書もあります。またトマスには妥協しないという誠実さがあったと理解する神学者もいます。トマスは信じてもいないのに信じたとは、信じているとは絶対に言わない、言わなかった。分かっていないことを分かっているとは絶対言わなかった。また大変正直な人であったという、そのように語る牧者もいます。ヨハネによる福音書11章のところで、主イエスはベタニアの村へ行かれると言われております。ラザロが死んだその直後のことであります。ベタニアはエルサレムに近い村です。エルサレムにはすでに主イエスに対して敵意を抱く人たち、敵意に満ちたユダヤ人たちが集まっていました。主イエスに危険が迫っていることをトマスは察したのであろうと思います。トマスは真っ先にこの時、私たちも行って一緒に死のうではないかと言ったと記されております。また同じくヨハネの4章5節では、主イエスが私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っていると言われた時、トマスは主よどこへ行かれるのですか、私たちには分かりませんと率直に言う人でもありました。自分の気持ちを偽らず、飾ることなく、正直に勇気を出し、正直に悩む人でもありました。今日の聖書の24節に、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかったと記されております。前節のところに記してあるところですけれども、トマス以外の他の弟子たちは皆復活された主イエスとお会いすることができたのです。この時なぜトマスだけがそこにいなかったのか、理由はよく分かりません。自分が予期していた主イエスの死が事実となったことで深く傷ついていて、悲観に暮れて人々と会うことができなかった、まあ、そういうことかもしれません。いろいろと推測することはできるかもしれませんが、トマスがそこにいなかったその理由は定かではありません。ですがとにかくその後トマスは弟子たちのところに戻ってきたのです。 他の弟子たちから主イエスが復活されて戻ってきたという知らせは、それが真実であるにはあまりにも現実離れしている、そのように思えたのでしょうか。トマスという人の人柄、そのことを考えれば正直な気持ちであり、また当然のことであったとも思います。このトマスに対して主イエスはどのようであられたでしょうか。戸に、家の戸に鍵がかけられたこと、そこへ主イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。このことは19節で同じことが言われていて、このところでも今日の聖書の箇所においても全く同じことが繰り返されています。復活の主イエスを見たと、そのように証言する弟子たちはまた家の中に閉じこもってドアに鍵をかけていたのです。それはなぜであるのか。復活の主イエスにお会いしたのにまた閉じこもってしまった。鍵をかけて、おそらくいつ自分たちも主イエスと同じように捉えられるかもしれない、そういう恐れがあったからではないかと思います。そのような外から来る恐ろしさと同時に、信仰を持つことの厳しさ、それは内面から来る恐ろしさであったのではないかと思います。復活を信じるということは、どこまでも神が約束してくださったその約束だけを信じるということでもあり、それは信仰だけによって生きるということであるからです。信仰以外のその他のこと、これこそ安全だと思うことから全て手を離してしまうことであるがゆえに、これほど恐ろしいことはないのです。弟子たちはその恐ろしさを知っていたのだと思うのです。何が恐ろしいか。私たちは人生が死のゆえに、人生が暗闇の中に追いやられてしまうこと、これ以上恐ろしいことはないと思います。本当の信仰を持つことができなければ、信仰を得ることができなければ、復活を信じる信仰を持つことができなければ、私たちはこの弟子たちのように恐れて戸惑い、自分のうちに鍵をかけて閉じこもってしまうかもしれません。トマスが帰ってきたのはそのような群れの中でありました。主イエスは再び皆が集まっているところに入ってこられました。2度目であります。2度目のこの時、他の弟子たちを目指して入ってこられたのでしょうか。平和があるようにと主イエスは言われました。シャロームという挨拶の言葉です。 今でもイスラエルでは使われている普通の挨拶の言葉、こんにちはと言ってもいいのかもしれません。そのように何でもないかのように、何でもないように主イエスは入ってこられたのです。ここでは二度目のこの時には、主イエスが話されたのはトマスだけであったことが記されております。疑い深いトマス、したがって少なくともこの時には一番信仰の弱いものであり、主イエスはその信仰の一番弱いものを目指してここに来られたのです。一番信仰の弱いものを目指して主イエスは入って来られる。このことは信仰の弱い私たちにとって大きな慰めです。自分の信仰は立派だと思っている人はまずいないだろうと思います。私たちは自分の信仰はダメだ、自分の信仰は弱いと思っているのです。復活の主イエス・キリストは信仰の弱い、一番弱いものを目指して来てくださるお方であることがここに示されてくるのであります。そして何とかして私が復活したことを信じなさいと言ってくださるのです。鍵がしっかりとかけられているところに何でもないようにすっと入ってこられたということは、主イエスが神の子であるから当然だとそのように思われるかもしれませんけれども、決してそうではなく、主イエスはこれ以上ないほどの熱い思いを持って私たち人間の弱さ、疑いの厚い壁を破って入ってきてくださるのです。ご自身が、主イエスご自身が、ご自分がどんなに痛みを負っても、恥ずかしめを受けても、疑われようとも構わない。主イエスがトマスに何より望んでおられるのは、信じないものではなく信じるものになりなさいということであります。トマスは方の手に釘の跡を見て、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと言い切った人です。そのトマスに、信じないものではなく信じるものになりなさいと語りかけてくださったのです。十字架の傷を負ったまま復活された主イエスを主と信じること以外に本当の信仰はありえない。トマスはまさにこの時、福音を信じるか信じないかという決断の前に立たされたのです。トマスは復活された主イエスの身体に触ることはいたしませんでした。触るまでもなく、私の主、私の神よと告白に至ったのです。 自分の疑いから解放されただけではなく、主イエスの復活のお姿を見て、自分の疑いというその罪から解放されただけではなく、あらゆる重荷から解放されて、そして救われた。主イエスの十字架の傷が私の罪の贖いのための傷、罪人である自分を救うための傷であったことが、トマスをこの告白へと導いたのです。このトマスの告白は、その驚きと感謝の表れであり、そしてこのトマスの信仰の告白、私の主、私の神よというこの告白は、それから後2000年の間、今日に至るまで教会の真実の信仰の告白となりました。教会の命となったのです。神を信じている、どう信じているのか、この問いに答えるのがこの信仰の告白です。私の主、私の神をと告白する最もふさわしく最も良い在り方は礼拝であります。そしてこの信仰の告白は、何よりもイエス・キリストを拝む言葉です。私たちは礼拝において心からイエス・キリストを拝んでいるのか、そのことが問われるように思います。あなたはどのように神を信じているのかと問われるとき、私たちは問われます。自分自身に問われます。弱い私たちの信仰、絶えず疑い迷い、そのような自分でいいのかと悩む私たちであるかもしれません。けれども私たちは礼拝において聖霊なる神の力によって御言葉に聞き、御言葉によって見ないで信じる者へと変えられていくのです。私たちはこの信仰を、告白をし続け、繰り返し告白をし、新しい年へと歩み出していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、2000年の間、私の主、私の神よという信仰の告白に立って、教会はこの世に立ち続けてきました。私たち一人一人の信仰の告白であります。これが本当に真実に驚きと感謝にあふれた、その思いに満たされたものであり続けるように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。どんな困難な時にも弱い私たちを目指して、主イエスは私たちの内側に入ってきてくださいます。感謝いたします。どうぞこの恵みの中に満たされて、 主イエスが言われた平和がともどもにこの平和に満たされますように。今大切な愛するご家族を天に送って、悲しみの中にある中村克子氏のご遺族の方々、中井雄二系のご遺族の方々の上に主の豊かな慰めがありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌243。捧げいたします。
りをかけてくださいました。どうかこれからもあなたを私の主、私の神よと崇め、あなたの道を歩ませてください。たくさんいただいておりますあなたからの恵みがあったら一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。どうぞ救い主、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。
正英539、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、お一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。